深掘り FM の第114回です。今日は第100回からなので14回ぶりにまた岩田さんにお越しいただいております。岩田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう何度も出ていただいているので自己紹介は割愛していきなり本題に入ろうと思います。今回岩田さんをお呼びしているきっかけですね。ちょっと余談気味に行くんですけど、第100回に出ていただいたので、次は150回ぐらいかなって思ってたんですけど、あまりにも面白いブログを翻訳してたので、ブログ何を翻訳されていたかというと、翻訳のタイトル自体はこうテスト駆動開発の定義っていうのでこう出されているんですけど、もともとはケント・ベックという、まあ、とても有名な方が書いてあるブログを翻訳されていて、あまりに面白かったので今日読んじゃったっていう次第です。岩田さん、このブログの概要みたいなのを先に聞いてから本題に入ってもいいですか？
はい、わかりました。ということで、今日私が書いたブログエントリー、まあ、正確には翻訳と、あと、まあ、自分の考察を添えたブログエントリーが、この間ちょっとバズりまして、で、それでお声掛けいただいたという経緯です。で、ケント・ベックさんの、ブログを翻訳しました。ブログというか、正確にはサブスタックというメディアで、なんて言えばいいんですかね。
ニュースレターとかも出ますよね、これ。
うん、そう。メルマガとニュースレターとブログを足して3度割ったみたいな、結構海外では流行っているメディアなんですけど、そこで、ケント・ベックが、ケント・ベックというのは、アジャイルソフトウェア開発のエクストリームプログラミングという手法を編み出したり、テスト駆動開発を編み出したりした、まあ、人なんですけど、その人が、まあ、ブログポストを連投してて、で、何を連投してたかというと、テスト駆動開発に関する、なんていうか論戦みたいなブログエントリーを連投してたんですね。で、それが去年末、2023年の年末あたりに連投していて、この中で特に面白かったブログエントリーを、翻訳、許可を、ブルースカイにケント・ベックいたので、ケント・ベックに訳していいですか？僕はテスト駆動開発の翻訳者ですって、まあ、これ面白いので、翻訳させてくださいっていう形で、許可を取って、で、翻訳したというような形になります。
なるほど。ブルースカイにいらっしゃるんですね。知りませんでした。
そうですね。うんうん。なので、タイミングがあったというか、まあ、ケント・ベックいろんなとこに、昔、Facebook の社員だったので、Facebook にいたりとかいろんなところにいるんですけど、まあ、たまたま声をかけたというような感じです。
ありがとうございます。今回のその翻訳記事と合わせて、まあ、合わせてではないんですけど、ソフトウェアデザインの昔書かれていた TDE の記事も今読めるようなタイミングになっている。
そうですね。テスト駆動開発について、やっぱり、世の中に出てきてからだいたい20年ぐらいになるんですけど、このテスト駆動開発とか TDD、という名前を知ってる人はすごく多いんですけど、まあ、実際に本当の姿というか、どういう技術プラクティスなのかっていうのを正確に知ってる人って実はそんなに多くないっていうのは常々感じていて、で、私も日本でソフトウェアデザインっていう雑誌にテスト駆動開発に関する記事を書かせていただいたんですけど、で、その記事もブログ、今回のケント・ベックの、テスト駆動開発の定義、というブログ記事の翻訳を公開するのとタイミングを合わせて私が書いた記事も公開してもらおうと思って技術評論者さんに経緯を説明しまして、で、まあ、心よく快諾くださって公開していただいたというような背景があります。
技術評論者様にすごいありがたいですね。
そうですね。だいぶもともとテスト駆動開発って結構なんていうかその姿ってなかなかなんていうんですかね、自動テストを書くことみたいな感じで解釈されていることとか、あるいはテストから先に書くことって解釈されていることが多くて、正確な姿に関して日本語で読める文章ってあんまり実はなかったんですよね。テスト駆動開発っていう本を読んでくださいみたいな形になっちゃうので、もうちょっと気楽に読める場所にいくつか記事があった方がいいねっていうのはやっぱりまあ、20年経ってますけど、今公開したり翻訳したりっていうことの、まあ、きっかけにはなってます。
ありがとうございます。ちょっと誤解の話は後でいきたいと思って、多分先に前半の方はそもそも何だったのかからいきたいと思います。というのもポッドキャストの前半の方が聞くのは人が多いので、まず正しいものを伝えてそこだけでも聞いてくれっていうふうにいきたいと思っていて、テスト駆動開発ってこれそもそも何だったんですか？
そうですね。なので今回のケント・ベックのブログ記事の翻訳でも明らかにしたんですけども、テスト駆動開発というのは、プログラミングのワークフローです。と、ケント・ベックは言ってます。で、ワークフローってつまり、手順とか、状態遷移とか、そういったものの組み合わせ ということですよね。ケント・ベックが今回改めて明らかにした鉄則道開発のワークフローというものはどういうものかというのを翻訳したブログから引っ張っていきたいと思います。鉄則道開発のステップ1、網羅したいテストシナリオのリストを書く。このリストのことをテストリストと言います。ステップ2、テストリストの中から一つだけを選び出して、実際に具体的で実行可能なテストコードに翻訳する。そしてそのテストコードを実行し、失敗することを確認します。ステップ3、今度はプロダクトコードの方を変更し、今書いたテストとそれまでに書いたすべてのテストを成功させます。成功させる過程で気づいたことはテストリストに追記します。ステップ4、必要に応じてリファクタリング、つまりコードをきれいにしていくことを行って、実装の設計を改善します。ステップ5、テストリストが空になるまでステップ2に戻ってぐるぐると繰り返します。という形になります。品質保証のやり方ではないし、テストから先に書くっていうのがとてもイメージされがちなんですけど、そうじゃなくて、プログラミング手法だと思ってください。プログラムの書き方です。設計と実装のやり方だと思っていただければと思います。
もしすぐ分かればで構わないんですけど、テスト駆動開発と同じレイヤーに並ぶプログラミング手法って何かあったりするんですか？手法と聞くと何かいくつか、ペアプロとかは関係ありますか？レイヤー。
ペアプロはちょっと違っていて、ペアプログラミングというのは、チームプラクティスで、まあ、二人いないとできないし、プログラミングの、その意味だと、なんかペアを組みましょうとか、ペアを交代しましょうみたいなやり方とかは、ワークフローっぽい感じ。
確かに。
なんですけど、その意味だと似てるといえば似てるけど、やっぱり少し違うかなとは思いますね。もっと個人のプラクティスなんですよ。テスト駆動開発って、例えば、同じ人が編み出してるから、同じ人っていうのはケント・ベックが編み出してるから、アジャイルソフトウェア開発と関係があると考えている人が多いんですけど、実際には関係がないんですよね。独立しているコードの書き方の話なので、例えば、ウォーターフォール型のプロジェクトの中でもテスト駆動開発はできます。なぜかっていうと、コードの書き方の話であって、プロセスではないから、っていうことですね。なのでなんだろうな、同じレイヤーで言うと構造化プログラミングとかそういうやつになるんだろうか。
それがパッと出ないからちょっと理解しにくいのかなって一瞬思いました。
そうですね、ですね、その意味だと段階的詳細法とか構造化プログラミングとかそのあたりに該当するんですかね。あんまり、今岩瀬さんから言われてその問いについてあまり考えたことがなかったので、プログラミングパラダイムよりはもうちょっと手順より実務よりで、なので、例えば、オブジェクト指向プログラミングじゃなきゃ TDD できないとかではなくて、あまりパラダイムとは関係ないですね。手続き型であっても、関数プログラミングであっても、テスト駆動開発はできますというところなので、それよりはもうちょっとレイヤー感が違うんですけど、ふわっとした問題があって、それをどうやって分解してどういう順番に倒していくかというような形なので、やっぱり似ているところとしては、だから設計手法とプログラミング手法の中間みたいなところにいるんですよね。だからやっぱ段階的詳細法とかそういうのに近いのかもしれません。
なるほど、今のがなんかすごくイメージが個人的に湧きました。一応おさらいですけど、ということなので、まあ、ラストであってもゴーランであってもタイプスクリプトであっても何でもいいんですけど、
そうですね、
どれでも基本的には使えるってことですね。
そうです、はい。
あと一瞬戻っちゃうんですけど、そのシーティフとペアプロは違うっちゃ違うんですけど、ドライバーとナビゲーターっていうステートが変わっていくことを考えると、そこは類似点があるって感じです。
そうなんですよ、似てますね。だから言われてみると、確かになんかタスクがあって、でどういうことやろうかっていうので2人で考えて、でステートありますね。ドライバーとナビゲーターみたいなのがあって、でクラシカルな古典的なペアプロの場合はキーボードが 一つなので、
確かにそうですね。
配達制御がなされるみたいな感じですね。
結構ステートありましたね。なるほど。
うんうんうん
ありがとうございます。ちょっとあともう一点だけ、今日先ほど T.O. さんがお話しされたことで、品質保証ではないとは言われているとはいえ、テストって聞くと、もう品質保証というか、品質に関するものっていうふうに取られる人は世の中めちゃくちゃ多いと思うんですけど、このテスト駆動開発と品質どういう関連があるんですか？
そうですよね。で、これは良くも悪くもテストという言葉が強すぎるというか、イメージが強すぎて、テスト駆動開発、例えばソフトウェア開発にとってテストって大事ですよねって質問すると、まあ、ほぼ全ての人がそうですねって答えると思うんですよね。だからこうテストで開発を駆動していきましょうっていうと、そうだそうだと、テスト設計を先にやろうみたいな話になるんですけど、蓋を開けてみると、このテスト駆動開発におけるテストって、なんかどっちかっていうと実装の補助線みたいなものというか、なんかスムーズに設計と実装を行って開発を行っていくための足場みたいな、ジグみたいな、なんかそんな形なんですよね。なので、品質保証というレベルまで求められるとそうではないという形、主目的ではないというような形なんですけれども、じゃあ品質とテスト駆動開発っていうのは無関係なのかというと、そうではなくて、まあ品質の中でも特にいわゆる保守性というものとテスト駆動開発というのは強く関わっていて、保守性の中でも特にテスト容易性と理解容易性と変更容易性というこの3つをきちんと開発速度を犠牲にせずに高めていくみたいな、効果がありまして、なので結果的には、副次的な効果として保守性、つまりソフトウェアの内部品質というものは大きく向上しますというのは言えると思います。で、大きく向上するので、品質保証の手法みたいに見えるんですけど、狙いは別にそこではなかったというような形ですね。
結果的に振り返ってみれば相関はしてるけどっていう感じ
ですね。そうですね。強く相関はしてるんですけど、まあ内部品質には狙いは、まあ近いといえば近いんですけど、もっと設計手法、プログラミング手法として捉える方が、まあ、より正確なテスト駆動開発の姿に近いと思います。
了解です。ありがとうございます。あとですね、もう一点。これは、ちょっと今日のショットキャストの収録の中ではがっつり喋っていただくというよりは、T ワードさんがテスト駆動開発ってこうやるんですみたいなことを説明されているような動画が、2024年時点で一番テスト駆動開発をこう見ながら自分で実装して学ぼうとすると、まあ、本でもいいんですけど、本はあの本になっちゃうと思うので、その他何かこう実際に自分でやり方を学ぶためにはどうするのが一番リスナー的には今はいいんでしょうか？
その意味だと手前味噌ではあるんですけど、テスト駆動開発を私が行っているところを YouTube に収めた動画がありまして、コロナ禍で私ずっと TDD ブートキャンプというテスト駆動開発の体験型のイベントというのをやってきたんですけど、その TDD ブートキャンプのいわゆる基調講演に相当する部分の、ライブコーディングを動画に収めたものが YouTube に上がってるんですね。なので、まずはテスト駆動開発ってどういうものっていうのを実際に見て理解してもらう上だと、自分の動画で申し訳ないんですけど、それがいいかなと思ってます。で、なんでかっていうと、テスト駆動開発ってやっぱりイメージ先行になっちゃうので、テスト駆動開発って名前の特にテストの3文字が強すぎるので、さっき言ったような誤解に導かれてしまうけど、実際にテスト駆動開発を行っているところを見てもらうと、思ったよりずっとプログラミングだな、これは、というふうなイメージを多分持たれるはずなんですよね。なので、そういった手法の名前から受けるイメージを一旦洗い流して、実際にテスト駆動開発をやっているところを見てもらうと、あれ結構設計自体は割と早いタイミングで結構やってるなとか、レッド、グリーン、リファクターみたいなぐるぐる回すってところはこんなぐらいの考え方でやっていくんだなとか、スピード感でやっていくんだなとか、そういったところを見てもらえるんじゃないかなと思うので、なんかいろんな人に見てもらってる動画なんですけど、まあやっぱりその動画を見てもらうのが一番おすすめかなと思います。
ありがとうございます。この中段ぐらいにその動画貼っておきますので、
はい、
まず概要を見て学んで、まあ、やってるところを見るのは一つ早い手段だと思うので、それで学ぶっていうのと、詳細を知りたい場合は書籍などいろんなものに進んでいただくのが良さそうですね。 ありがとうございます。あとですね、残りの今日のエピソードの、まあ、本題っちゃ本題の一つなんですけど、典型的な誤解がたくさんある気がしていて、どういうものと誤解されているかっていう、こう、いろんな代表パターンを少しずつ洗っていきたいと思っています。例えば、テスト駆動開発って、まあ、いろんなこう技術プラクティスと組み合わされると思うんですけど、なんか例えば、ジェストとかパイテストでも何でもいいんですけど、こうアサーション使う系のやつは、テストコードを単に書くっていうのは、これは TDD とは言わないんですよね。
そうですね。なので、日本では、まあ、テスト駆動開発っていう言葉を見たときに、それが何を指してるかっていうのは、なんか結構人によって違ってて、一番多いのは、自動テストを書いていること、あるいはその自動テストのコードそのものを指している場合もあるんですけど、そういうなんか JUnit とか JEST とか PyTest とかでテストコードを書いていますということをテスト駆動開発というふうに呼んでる人が結構います。これが一番数としては多いかなと思いますね。
テスト駆動開発をやる中で、まあ、それを使うこともあるけど別にイコールではないってことなんですよね。
そうですね。テスト駆動開発はさっき言った通り、プログラミングのワークフロー、まあ手順なので、その手順に別に従わなくてもテストは書けるわけですよね。後から書いてもいいし、後からいっぱい書いてもいいし、先にいっぱい書いてもいいし。なので、そういった自動テストを書くということをテスト駆動開発って呼んでる人が、まあ、多いなとは思います。あまり目くじら立てて違うよっていうつもりはなかったんですけど、今回ケントベックが割と強めの言葉で定義をきちんとしようみたいなことを言ったので、この機会にちょっとそのあたりを整理整頓しようと思ってブログを書いたという背景があります。
ちょっと今こう、ティオラさんがおっしゃった中で、テストを先に書くっていう話があったと思うんですけど、テストコードをこう、例えばライブラリ側の本体側のコードを書く前にこうたくさん書くみたいなものもこれもテスト駆動開発とは異なる。
そうですよね。テスト駆動開発の誤解というか、二つ目の大きいパターンは自動テストから先に書くやり方であるというような理解が多くてですね、これが第2番目に多いという感じですかね。テストから先に書く手法ってだいぶ近いんですけど、例えば先に自動テストをいっぱい書いてもテストファーストという手法ではあるんですけど、テスト駆動開発ではないんですよね。先にいっぱい書いちゃうとテスト駆動開発ではないんですよ。テストは一個ずつ書いていくっていうのがテスト駆動開発のワークフローなので、細かいこと言うとテスト駆動開発ではありませんということになります。
なるほど。ちょっとここから一個派生して聞きたいのは、テストを先にたくさん書いちゃう、テストファーストでいっぱい書いちゃうのって、これどういうところがダメなんですか？
ダメって言うとまたいろいろ難しいことなんですけど、テストから先にいっぱい書いちゃうと、実装からのフィードバックが働くタイミングがもっとずっと後になっちゃうんですよ。で、テストはインターフェースに対するフィードバックで、実装は構造とか実装に対するフィードバックなんですよね。で、どっちも大事で、で、それを一定間隔でバランスよくフィードバックを得て、インターフェースも構造、いや、実装もベターな形に近づけていくタイミングをたくさん設けよう、チャンスをいっぱい設けようっていうのがテスト駆動開発の考え方で、なのでテストを書いて実装してリファクタリングして、で、また設計してテストを書いて実装してリファクタリングしてっていうのを繰り返すと。で、先にテストいっぱい書いちゃうと、実装とか構造面からのフィードバックが遅くなるとか、あるいはなんかもっといい設計を考えた時の手戻りが大きい。つまり、ここまで書いたテストって割と無駄になってしまったな、みたいなところであるとか、そういったデメリットとかもあるので、あと何より、テストを先にいっぱい書くのっていうのは、つまらないなとか、苦手だなと感じる人が多いんですよね。そう感じる人多いと思います。僕もテストだけ先にいっぱい書いてくださいって言われると、つらーって感じになると、そういうのが好きな人もいるんですけど、苦手だなと思う人の方が多くって、で、テスト駆動開発が嫌だなって思っていた人の、今回ブログ書いてブログの反応で分かったんですけど、 テスト駆動開発はテストを先にいっぱい書かなきゃいけないから苦手だなと思っていましたっていう反応の人が結構いて、やっぱりそうだったかと。
誤解が。
そうではないんだよっていうのはあるんですよね。うん。テストを先にいっぱい書くっていうのは苦手と思う人が多いと思います。
今のお話の中で、リファクタリングされて、インターフェースだと実装の中で、実装の間で、どんどんフィードバックが回るのが結構大事なように解釈できたんですけど、テストファーストでいっぱい書いちゃうパターンは、ある意味ちょっとそのコード書くの中でも割とウォーターフォール感があって、
そうなんですよね、
インターフェースガチガチに決まってる状態だったら、まあできなくはないけどって感じです。
うんうんうん、そうなんですよ。なので、それって、なんかもう作るものは決まってて、設計は決まってて、あとは粛々と作るだけですみたいな時の書き順みたいなイメージじゃないですか。そうしたらなんか実装を先に書いて、で、後からテストを全部書いても、テストを先に全部書いて、後から実装やっても、あんまり設計変わらなそうですよね、どっちにしても。で、そうではなくて、テスト駆動開発って設計手法、実装手法ってより、より設計手法に近いというか、なんていうんですかね、設計が、変わっていかないとテスト駆動開発じゃないっていうとちょっと表現が強すぎるんですが、なんかフィードバックが回ってより良い設計とかよりシンプルな設計とかに気づきやすくなるっていうのがテスト駆動開発の大事なところなんですよね。で、TDD で回しててすごく多いパターンって考えすぎとかやりすぎに気づくっていうのがすごく多いパターンなんですよ。で、設計を先にがっつり行うとどうしてもオーバーエンジニアリングに近づきやすくなるんですよね。こういうこともあろうかとみたいな感じでいろいろ考えてしまってやるんですけど、実際に実装してみると、いや別にそれはいらんなとか、これはもうちょっとシンプルに考えることができるとか、この機能自体は後に回してよりシンプルなこういうインターフェースで初期実装は構わないんじゃないかみたいな、そのちょうど良さっていうのは、どっちかっていうと、実装からのフィードバックとして得られるんですね。で、なので、テスト設計とか、インターフェースの設計は、若干理想から入っていって、理想一辺倒になっちゃうと、オーバーエンジニアリングになっちゃう。で、実装の方はどちらかっていうと、現実界の世界からやってって、で、これは現実界一辺倒だと、アンダーエンジニアリングになってしまうので、どうやって理想から引っ張りつつ現実からのフィードバックというのを聞かせてちょうどいい落としどころというのに近づけ続けるかみたいなのが大事で、で、だからテスト駆動開発やってるときって設計って終わりがないものだと思ってるんですよね。なんか設計に終了があってあとは実装みたいな感じじゃなくて、基本的に設計と実装ってタイミング的にはものすごく近くって、しかもテスト駆動開発とアジャイルは本来は関係があんまりないものなんですけど、最近の開発っていうのは基本的に動くターゲットを追いかけて開発していくので、その最適な設計っていうのは基本的に動き続けるものなんですよね。なので、ある時最適だった設計っていうのはもうなんか次の3ヶ月ぐらいだともう最適ではなくって、最適だった設計になってる。で、そのある時にちょうどいいという設計から、例えばその数ヶ月後にちょうどいい設計というものがあって、それが違う時に、どうやってそのある時のちょうどいい設計から次のちょうどいい設計に滑らかにつなぐか。で、リスクを軽減しながら、かつ動かしながらつなぐかというのがとっても大事で、だから、設計ってなんか決まったものを作るっていうより、やっぱ状態遷移なんですよね、設計も。あるちょうどいい状態から次のちょうどいい設計という状態にどうやって派手な移行をせずに地道にじわじわ引っ越していけるかというのがとっても大事で、まあそれが、まあそれを支えるテクニックが自動テストとリファクタリングなんですけど、まあその自動テストとリファクタリングっていうテクニックを使っていい具合の設計っていうのを維持し続けて、身軽でいようというのがテスト駆動開発が大事にしているところだと思います。
なるほど。なんかビッグデザインアップフロントとかで言うと、それが意図的に起こらないようなワークフローになってますね。
そうですね。そう。まあ、特に2000年代初頭とかの、違うな、1900年代の最後か。ビッグデザイン、ちゃんとした設計すれば、破綻なく、できるよっていうものに対して、それじゃうまくはいかんねっていうのをたくさん見てきたわけですよね。だけど、 じゃあ設計は無意味だから設計するのはやめようっていうと、それでも全くうまくいかないねっていうのもたくさん見てきて、で、まあちょうどいい設計っていうのを続けるというのはどうだろうっていうのがちょうどいい落としどころなんですよね。で、そのちょうどいい設計をその代わりずっと続けるよ。で、設計変更っていうのは常に起こるものなので、常に起こる設計変更に安全についていけるような行動を維持しようというのが大事になってくるわけで、まあ、それを無理なくやるための手法の一つが鉄則度開発という形が、まあ、今のちょうどいい理解なんじゃないかなと思ってます。
なるほど。ちょっと抽象化というかメタ視点からなんですけど、今のプロダクト開発なりソフトウェア開発って、まあ、スクラムを取ったとしても、あとはそのプロダクトマネジメント全般でもいいんですけど、いかにこう変化に柔軟に素早く適応するかっていうところをいろんなサイクルでぐるぐる回してる気がしていてですね、スクラムとかもこう毎週振り返り、ワンウィークスプリントだったら毎週振り返りしますし、今回のテスト駆動開発も一つのこの何かを実装する工程の中で設計と実装とかの細かなイテレーションをぐるぐる回すっていう意味で、このいろんなサイクルのフィードバックサイクルを回す一つなんだなっていうふうに個人的に今聞いて思いました。はい、
あの、Azure ソフトウェア開発とか、あの、XP とかスクラムとか、みんな丸いですよね。フィードバックサイクル。
わかります。
はい。はい。丸いんですよ。で、あれってその回転半径の異なるフィードバックサイクルを様々に組み合わせることによって、もう、フィードバック重視、フィードバックサイクルによって方向転換をいつでも行えるようにしていこうって話で、で、鉄則度開発はそのフィードバックサイクルの中でもかなり半径の小さいフィードバックサイクルを形成するテクニックですというのが、現代のアジャイルソフトウェア開発とかの中での鉄則度開発の立ち位置はまさにその半径の小さいフィードバックサイクルを担当しますよということですね。
確かに、あの、面白いですね。フラクタルというか、丸がどんどんいっぱいあるんですよね。
そうなんですよね。
ありがとうございます。だいぶイメージが湧きました。あともう一個、誤解、典型的な誤解例として、もう一つネタ帳に書いていたのは、開発者が自分でテストコードを書くことと誤解されている方もいるんですかね。
そうですね。ですね。誤解というか、テスト駆動開発も開発者が自分でテストコードを書くことなので、誤解かっていうと誤解ではないんですけど、あの、テスト駆動開発は、その、手順が決まっているので、開発者が設計を行って、でテスト書い1個テスト書いて実装してリファクターしてみたいな感じのステップに沿ってるやつはテスト駆動開発だよと、今回ケントベックが定義をグッとなんていうか明確化したみたいな感じなので、別に自分が書くコードに対して自分でテストを書くっていうのはむちゃくちゃ大事なんですけど、そこに手順とかそういったところは限定されたものではないですよね。先に書いてもいいけど後に書いてもいいし、1ヶ月後に書いてもいいし、3ヶ月前に書いてもいいしっていうので、自分が書くコードに対して自分でテストを書くというのはもっと広い意味で捉えられるテクニックであって、で、それをもっと割と厳格めに一定の手順、ワークフローに収めたものがテスト駆動開発。だから、自分でテストを書くよという集合の中に、ぐっとその中に狭い集合として、部分集合としてテスト駆動開発があるというようなイメージです。
なるほど。さっき私が言ったこと、こうストリクトイコールではなくて、まあ、一部包含というか、まあ、一部入ってるみたいな誤解されてるケース、それが非常に多いですね。自動テストであってもテストファーストでもあってもいいんですけど、厳密にイコールだと勘違いされてるケースが結構ありましたって感じに僕は理解しました。そう
ですね、はい。なので基本的には広い、まず一個一個なので名前を当てはめて、で、だんだん定義を狭めていこうと思うんですけど、まず一番多かった誤解、あの JUnit とか JEST とか PyTest とかで自動で動くテストを書くんですとか書いてありますみたいなもの、これはテスト駆動開発って呼ぶんじゃなくて、より正確な語彙で表現するなら自動テスト、オートメイテッドテストと言います。自分で動く、自分で正解不正解を自分で判定できる一連のコード編ということですよね。というのがあります。これ誰が書いてもいい。だから、A さんが書いたコードに対して B さんが自動テストを書いても、まあ、自動テストですって話ですよね。それに対して、A さんが開発するのであれば、タイミングは問わないけど、A さんが自動テストを書きましょう。という、その自分で書いたコードに自分でテストコードも書くよ。だから、ちょっと狭くなりましたよね。部分集合になりました。それのことを開発者テスト、ディベロッパーテスティングと、 います。で、だから自分でテストコードを書きながら開発することということですね。だからまた今2段階目に来ました。ギュッと絞られましたと。で、ディベロッパーテスティング、自分で書くコードに対して自分でテストを書くというテクニックはとても大事で、なぜかっていうと自分でテストを書くことによってフィードバックがいっぱいやってくるんですよね。あ、自分が書いたコードテストしにくいなとか、テストしにくいっていうのはなんか席も持ちすぎなのかもしれないし、結合度が高いのかもしれないし、凝集度が低いのかもしれないし、いろいろあるんですけど、なんか不吉な匂いがあるなみたいなことに気づきやすくなる。あの、実装しただけだと、やっぱテストのしにくさってほとんど気づけないし、他の人がテストコードを書くという構造だと、やっぱ気づきにくいんですよね。自分で自分のコードにテストを書いてみて初めて、あれもうちょっといいやり方があるぞとか、この引数はこの順番じゃない方がいいんじゃないかとか、この名前は分かりにくいかもしれないとか、そういうのも含めて様々なフィードバックがやってくるっていうので、このディベロッパーテスティング、開発者テストというテクニックは特に大事ですね。はい。で、そのディベロッパーテスティングっていうのを活用していくと、自分がコードを、プロダクトコードを書くタイミングと、自分がテストコードを書くタイミングって、近ければ近いほどうまくいくなということに気づき始めるんですね。なぜかっていうと、プロダクトコードを書いてからテストコードを書くタイミングがもっとずっと後になっちゃうと、フィードバックがやってきても、もう設計変えらんないよみたいな感じのタイミングだったりするんですよ。もう他の人使っちゃってるしとか、もっといいことが思い浮かんでも、こいつもうメインブランチに降りちゃってるんだよなとか、そういうのもあって、フィードバックがもし来たとしても聞きにくい、反映しにくいとか、そういったところがあるので、コードを書くタイミングとテストを書くタイミングっていうのは近づくなっていくほど気づいたことを実装の方に反映するチャンスが増えて、よりこれ結構幸せだなと思うようになる。で、だからだんだん近づいていきます。実装タイミングとテストを書くタイミングが。で、そうしていくうちに逆でもいいのではと考え始めるですね。テストを直後に書くんじゃなくて、テストを直前に書いた方が、ゴールがはっきりするねと。あと、実装より前に設計を行えるねと。当たり前の話なんだけど、でもなかなかそれがなかったりするんですね。だから実装より前に、あるべき姿の設計が行えるとか、あるいは作る側の視点じゃなくて、使う側の視点から設計ができるねと。テストコードっていうのは、実装を使う側なので、使いやすさに目を向けやすくなるんですね。で、プログラミングをしていて結構難しいところが、作りやすさと使いやすさって意外と両立しにくいっていう問題があって、作りやすいコード、作るのが簡単な、実装者にとって実装が簡単なコードって、利用者にとって使いやすいかとか分かりやすいかというと、もうちょっといろいろ工夫してくれよとか、もうちょっとこう、おもてなしをしてほしいとか、設計にもう少し使いやすさの観点から工夫をしてほしいとか気を配ってほしいと思うことが多いんですけど、これ作ってる側はなかなかそれに気づけないんですね。ので、どうするみたいな。で、作っちゃったらもう作ったものに対して感性の力が働くので、いやもうこう作っちゃったんでこの引数の順番でお願いしますみたいな感じの押し切るみたいな感じになっちゃうんですよね。で、それが自分で先に使う側にもあることによって何が起こるかっていうと、自分がこれから作るであろうものを先に自分で使う、作る前に使うというような立場にもあるんですよね。で、それによって作りやすさの評価より先に使いやすさの評価ができる。これがテストから先に書くというテクニックのすごく大事なところで、で、それのことをテストファーストプログラミングと言います。テストから先に書くやり方のこと。ので、このテストファーストっていうのは、利用者の視点から設計が導かれるという点と、あと、もう一つ大事なメリットがあって、絶対にテストが書けるっていうことなんですよね。テストから書くからですね。これがものすごく単純なんですけど、強い効果ですね。というのがあって、テストファーストという考え方が生まれました。テストから先に書いていこうと。で、テストから先に書いていくのは重要だね。という話になり、で、それにテストファーストプログラミングという名前がつきましたと。で、テストから先に書くの大事だねというのが、逆に行き過ぎると、さっきの、大きなる誤解、テストを先にいっぱい書けば書くほど効果が高まるんじゃないのみたいな感じの 方向になぜか行ってしまいがちで。で、そうすると、先にテストを書けば書くほど、設計のしすぎの無駄とか、手戻りが大きくなりがちとか、そういうのがあるので、先にたくさん書いちゃうっていうのもあんまり良くないっていうのが分かってきて、で、じゃあ制約をつけましょうと。で、先に書くのは1件だけですと。1件書いて実装を行って、だから設計のフィードバックと実装のフィードバックと、それをきれいにするっていうリファクタリングっていうのをワンセットにして、で、テストリストという先に考える設計リストみたいなものなんですけど、こういうことを考えなきゃいけないなというやることリストみたいなやつは先にある程度頭の中に考えていることは網羅的に出しつつ、そこのやることリストからピックアップして開発に回していくのは一個流しにしようというのがテスト駆動開発なんですね。というので、テストファーストプログラミングに対して一個流しの制約をつけたとか、インクリメンタル設計としての、制約をつけたっていうのがテスト駆動開発であるというような話になります。
このテストファーストという概念があまりにも行き過ぎた結果、情報処理技術者試験とかでも誤解が生まれちゃったって感じですか、
ね、そうなんですよね。テスト駆動開発とは、テストを先に書く開発手法であるっていう誤解も、ものすごく根強いっていうのは、やっぱりそのあたりだったのかなっていうのは思いますね。
なんとなくですけど、やっぱアイデアってすごいキャッチーなので、一利用者というか一勉強者としてなんか思いますね。
そうですよね。うん。なかなか、やっぱりテストを自動化するんだよっていうアイデアとか、その自動化したテストを先に書くんだよってアイディアはすごいと。で、それがなんかイメージとして一人歩きしすぎた結果、小流ししていくよとか、ちょうどいいフィードバック量をキープするよっていうところは、やっぱり忘れられてしまったというより理解されていないって感じですかね。
表面だけ残っちゃった感じ
ですね。そうなんですよね。
大事なのはどちらかというと、はい、インクリメンタルに改善してリファクタリングしていくみたいな方のこう、中の文化というか、マインドセットの方が僕は大事なような気がしていて、
そうですね。
その上辺だけが残っちゃうと、今回のような誤解が生まれるって気がしますね。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。あとちょっと2点ほど聞いていいと思ったのは、作るのが簡単、あと使うのが簡単、料理するのが難しいって、ちょっと前ですけど、100回目とかでやっていた、APOSD のディープインターフェースとかシャローインターフェースとかで、どこまで実装隠蔽するかにもちょっと関係するな、みたいな。
そうですね。そうですね。
あとはなんか最近よく聞く法則で、ハイラムの法則もある意味これに近いかもしれないですね。インターフェース出しすぎちゃうと変えられないですからね。使われちゃ
う。そうですね。それもあります。それもあります。
なるほど。だからこそ、まあ、ちょうどいい落としどころのインターフェースを見つけるためには、まあ、テスト駆動開発などを使ってインクリメンタルに改善していくのが大事っていうふうな、理解が生まれて、非常にありがたいです。ありがとうございます。ちょっといい時間になってきたので、狙っていた時間になってきたので、最後に今回実際にティオラさんこれ、ブログに、サブスタックのものをブログに翻訳されて、これを出したことによってなんか、懸念というか、この先、心配してることはありますか？
そうですね。はい。で、今回、ケントベックのブログエントリーを翻訳して、で、ケントベックのブログエントリーの中で、一番彼が強調しているのが、テスト駆動開発には、設計がないという批判に対して、いや、設計はあるよ。っていうのをすごく強く言ってるんですよね。で、これは、僕の YouTube の動画にも出てくるし、テスト駆動開発の本の中にも出てくるんですけど、テスト駆動開発ってレッド・グリーン・リファクタリングのイメージが強いけど、レッド・グリーン・リファクタリングの前に、トゥードゥーリスト、テストリストっていうものを作る工程、ステップがあって、で、そこで、割と、その時考えていることっていうのは全部出し切るんですね。で、なんかこれからやんなきゃいけないことって、っていうのを流度もバラバラで構わないので、頭の中で考えていること、これから作るものに対して必要だろうなと思うことを、もう簡単な箇条書きでいいので、出し切るっていうのを一旦行って、で、出し切ったものから一個ピックアップして、レッドグリーンリファクター回して、で、また回してる間にフィードバックがやってくるので、あ、これも必要だったって気づいたら、またその箇条書きに加えて、で、また一個レッドグリーンリファクター回してみたいな感じでやっていくのが、テスト駆動開発です。なので、設計はあるんですよ、というのが、ケント・ベックはすごい言いたかったことなんですけど、で、今回、それも、日本においても、今回翻訳記事書いたことで、あ、テスト駆動開発って設計フェーズがあったのね、というような意見が結構反応として多かったんですね。で、これに対する懸念として、今考えているのは、そうすると今度は、 ビッグデザインアップフロントなんじゃないかなと。
戻ってきちゃいますね。
そう。つまり最初に考え切らなきゃいけないというような一種の脅迫観念みたいなものが生まれちゃうんじゃないかなと思っていて、それを今ちょっと心配してます。で、さっきまで喋ってきたように、テスト駆動開発って設計には終わりがないと、もう一種諦めてるっていうか、なんていうんですかね、心の平穏みたいなものなんですけど、設計って終わりがないからいつも行っている。で、いつも行っているということは、つまり出し切ると言っても、それで全部出しているわけではないっていうか、ゴールが動くしっていうのも含めて悟っている状態なので、こういうこともあろうかとっていうので、最初に全部出し切るという必要はないんですね。どっちかっていうと、フィードバックに対して敏感になりましょう、素直になりましょうって話だから、テスト書いて実装して回していくと、あ、いや、これ、このエラーケースもあるな。特にエラーケースって実装してるときに気づくことの方が多いんですよ。テスト設計してるときより実装してると、あ、あれ、これ、この行からも例外出るのではって思ったりとか、そういったときにこの行から例外が出たらどうするというのをリストに書き加えるみたいな形で、フィードバックがあったらリストに付け加えるとかそういうものでいいので、ですね、なんかテスト駆動開発には設計フェーズがあった。テストリストをまず網羅せよってケント・ベック言ってるしみたいな感じで、網羅って言葉に、なんか日本人は弱いというか、なんか、やんなきゃいけない、全部出し切る、網羅って書かれると、網羅するまで先に進んではならないって考えちゃうんですよね。そうじゃなくて、網羅っていうのは、今分かってるものは出てますよということなので、網羅するっていうより、もっと軽く考えた方がいいので、もっとだから、表現を変えた方がいいな。備忘録みたいなもんなんですよ。
あ、なるほど。
あ、これ、そういえば、忘れてたわ、というのがないように、気づいたことを書き留めておく、設計備忘録がテストリストです。テスト駆動開発における。なので、これを全部実装しきらないといけないっていうもんでもないじゃないですか。例えば、スクラムのバックログって、全部作るもんじゃないですよね。そうじゃなくて、なんか大事なもんから作っていくし、なんか全部やりきるということを前提に、ストーリーとかバックログ出すんだったら、それ別のやり方でもいいですよねって話になっちゃうので。
スクラムである必要は全くないです。
そうですよね。っていうので、テスト駆動開発も一緒ですよと。なので、やっぱり、コードを書いていくと、過度に集中するモードになっていくので、レッド、グリーン、リファクタリングを、なんか6周ぐらいしたら、あれ何しようとしてたんだっけみたいな感じになっちゃいがちなんですね。そもそも何をしようとしてたのかって忘れちゃったりとかで、そもそも何をしようとしてたんだっけっていうのを、もう、忘れてしまう。だから、忘れないために、そもそも何やろうとしてたんだっけっていうのを、どっかに書いておく。で、ダンプしておくみたいな、そういうイメージなので、今回の翻訳記事を読んで、テスト駆動開発とは、まずあらかじめ、設計を網羅することであるとは考えない方がいいですよと。じゃなくて、備忘録をメンテし続けましょうというぐらいの温度感で考えた方がいいと思います。
これ、例えば、あえてこう間違ったケースを1個言いますけど、例えば、1日開発をするとして、午前中丸々 2.5 時間使ってテストリストを書いてるっていうのは間違いですね。
うん、そうなんですよ。そうです。で、結構現場に行ったりすると、とか、あと研修やったりすると、なんかテストリストにむちゃくちゃ時間をかけて、綺麗な箇条書きを作ろうとしてしまう人が多いんですけど、それはだからやりすぎなんですよね。そうじゃなくて、流度はある程度まちまちでもいいから、なんかこれもやんなきゃいけないかもなという心配事を書き出しておくこと、およびそれに何らかの優先度をつけて着手順を決めること。で、慣れてきたらその着手順はテスト容易性、テストコードの書きやすさという観点から重み付けをできるようになるんですけど、最初はそれができる必要はなくて、なんかこういうのが必要っぽいっていうのが出てる。だから自分がこの後過度の集中モードに入っても忘れちゃうことはなさそう。てか忘れちゃってもここに書いてあるから大丈夫そうというようなぐらいの箇条書きができれば、もう最初はそれで十分ですというのが僕の意見です。
ありがとうございます。こう、どんどん明確化して、アジャイルでもあったりするんですけど、原理主義というか、まさかりを投げたくなっちゃう人が世の中にいるんですけど、
そうなんですよね。
割と話を聞いてるに、かなりカジュアルですね。
そうですね。テスト駆動開発はもっと、カジュアルなもんだと考えてもらった方がいいですよね。べき論で動くものではなくて、どっちかっていうと、プログラミングの楽しいところが長続きするようなやり方だと思った方が幸せだなと思ってて、プログラミングって最初のうちは楽しいけど、後々、なんていうか、現実に押しつぶされて辛くなっていくみたいなところとか、自分が書いたコードが最適な姿じゃないっていうのは自分が一番よくわかってて、それが自分のプライドを削り続けてしまって、自己肯定感みたいのがなくなってしまうとか、そういうのが続くと自分でコードを書くのがあんま楽しくなくなっちゃいますよね。で、それに対して、その自分の書くコードは、常に、現実の問題に対して対処できていて、で、自分で言うのもなんだけど、結構綺麗に書けてるなと思っていて、で、なんだけど、その綺麗にできているということに対して、時間やコストをかけすぎずに、その状態がキープできていると、やればできる感じっていうのが自分の中で育っていく自己効力感ってやつですね。で、自分が書いたコードは動いているか、どうかはすぐにわかる。テストを動かせば、自分が考えた通りには動いてるってわかるし、自分が考えた通りにはっていうのは、まあまあ、これまでテストと実装との両面から様々な気づきのタイミングが、フィードバックのタイミングがたくさん得られてるから、それなりに結構考えてるつもりだよっていう自信もそれなりにあって、で、そうしてるうちになんか現実のフィードバックで新たな仕様変更とか、新たな新機能の要望とかいろいろやってきたときに、これまで良いと思っていた設計っていうのが、次の良い設計っていうのは今の設計ではないっていうのが分かったときに、次の設計にどうやっていろんなものを破綻なく動かし続けながら、かつ自分の自信も維持しながら、次の良い設計っていうのに引っ越していくかというような、なんか道が見えている感じがして、で、いろいろやらんとなって思うけど、別に嫌な感じはしなくって、なんか淡々と心の平穏みたいのがあるというような状態をキープすることができれば、まあテスト駆動開発としては成功なんじゃないかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。今日は心の平穏っていう言葉が2回出てきたので、かなり重要なキーワードなんだなって、リスナーの心に残ったと思います。はい。というところで、時間ちょうどぴったり狙い通りぐらいの時間になりましたので、このぐらいで終わりにしたいと思っています。最後に岩田さんの方から何か、もう結構今日語ってますけど、追加で別のイベントとかでもいいんですけど、告知宣伝みたいなことはありますか？
いやー、なんか、今日の内容に関しては追加、なので、さっき上げた動画を見て、興味が出たら見てみてくださいとか、あとは、テスト駆動開発っていう本、ケント・ベックが書いて、僕が翻訳した本があるので、興味があったら読んでみてくださいっていうのと、あと、記事評論者の WebDB プレスという雑誌で連載していた、サバンナダイオリという、まあ、自動テストに関わる、いろいろなトピックの連載がありまして、で、まあ、残念ながら WebDB プレスは、休刊してしまったんですけど、技術評論者の技評 JP というウェブの媒体で連載を続けることになり、まあ、連載の続きの つまり通算で第9回が出てるみたいな感じなんですけど、それをまた続けていきますので、ぜひ、そちらもご覧いただければと思います。これが、ま、宣伝です。
ちょっと一個だけ余談で聞いてみたくなっちゃったんですけど、僕の裏側でティオダさんが紙の WebDB プレスに紙面に収まらずに苦労してたのを見たんですけど、ウェブだと変わるんですか？
あ、ウェブだとですね、変わりますね。紙媒体って、これ、いい面も悪い面もあると思うんですけど、紙ページに収めなきゃいけないので、2ページに収めるために、なんか迷子、結構、苦労して収めたりするのと、あと、ですね、なんか紙媒体でしかやらないんですけど、段落末に収めるために、開業して3文字ぐらい出ている段落があったら、その3文字を、3文字さえ削れれば、1行減るんですよね。
なるほど。
みたいな感じの。
数十字稼げますね。
そうなんですよ。なので、そういうなんか、行末テトリスみたいなやつをひたすら続けるんですけど、ウェブ媒体にはそれがないので、ですね、ありがたいという面と、あとは表現が冗長のまま残ってしまうみたいなデメリットも多分ありまして、その行末テトリスみたいなものを行うと、なんか自分の言いたい主張を残しつつも、 文体として、また文の表現としてはもうギリギリまで削るみたいなことを続けることになるので、後から見返してみるとものすごくなんていうかソリッドな文体なんですよね。
筋肉質ですね。
そうなんですよ。で、ウェブ媒体とか自分のブログだとなんか書きたいだけ書けるので割と冗長になるみたいなとこがあって、だからいい面も悪い面もありますって感じですね。
ありがとうございます。ちょっと脱線しちゃう。どうしてもすごい苦労してたの見てたので気になってました。
毎回すごい苦戦して
た。毎回2ページぐらいオーバーしてるんだけどとか、なんかそんなこと言っちゃってたので。
そうなんですね。
すいません、余談でした。最後、私の方からも宣伝で2つあって、1つは、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバック募集しておりますので、よろしくお願いします。ツイッターじゃないですね。X の方までいただけるとありがたいです。あともう1個は、完全に募集があって、最近私また翻訳書籍を1冊手掛けていてですね、またエンジニアリングマネジメント系の本を今やっています。で、リスナーの方で興味がある方は、4月の中旬ぐらいから、末、2週間ぐらい、レビュー期間を持たせて、ようと思っていてですね、興味がある方はフォーム用意しておきますので、人数限っちゃうんで全員はできないんですけど、もしやってもいいよって方は応募いただければ、当選してる方のみお願いしたい方にご連絡したいと思いますので、もし興味があればよろしくお願いします。はい、というところで今日の私の宣伝もこれでおしまいです。岩田さん、ちょうど1時間ぐらいになりました。今回もご出演いただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。